ようございます。
おはようございます。
皆さんお元気ですか？
はい、元気です。
はい、よかったです。今年は田植えをしている田んぼが多くて、とても緑が綺麗で、なんかいい季節だなとしみじみと思います。
そうですね。
それでは6月1日の主日礼拝を始めます。立つことの支障のない方はご起立ください。賛美を捧げましょう。新聖歌135番、御霊は雨よりを賛美しましょう。心を合わせてお祈りください。天におられます。父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日もこうして私たち一人一人を御前に集めてくださり、あなたを拝する時を与えてくださり、ありがとうございます。都合によりこの場に集えない方もお見えになるかとは思いますが、今おられる場所であなたを拝することができますように、 その時その思いを与えてください。今日は聖餐式も執り行います。聖餐式を通してイエス様の十字架での贖い、その罪許しの愛、そのことをかみしめるひとときとさせてください。日々さまざまなことが起こり、今もあなたを拝しているこの時も、私たちの中には思い煩いがあったり、嬉しい楽しいことがあったり、さまざまな思いが巡っております。しかしあなたを拝するこのひとときは、それらのことを少し脇に置き、神様に目を向け、心を向け、御言葉に耳を澄ませる、耳を傾ける、そのひとときとさせてください。妨げるものがありますなら、あなたが取り除いてください。ご聖霊様、私たち一人一人の上に臨んでくださり、御言葉を正しく理解できるように導き助けてください。この時を感謝し、すべてを御手にお委ねします。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続いて主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。続いて子供賛美を賛美しましょう。子供賛美は僕の心の中がを賛美しましょう。 ございます。続いて暗唱聖句を読みましょう。はい、今日は1回目ですかね。なので暗唱している方は暗唱していただいてもいいんですけど、皆さん見ながらの方が安心して言えると思うので、一緒にお願いします。さん、はい、私が先に読むのか、すいません。さん、はい、じゃなかった、すいません。私暗唱してないんで、見ながら読みます。
主語
1、はい。はい、使徒の働きの2章の38節です。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。使徒の働き2章38節です。それでは一緒にお願いします。3、はい。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。使徒の働き2章38節。ありがとうございます。そこでの前が何かわからない感じなんですけど、また先生が説明をしてくださいます。では本日のメッセージ箇所をお読みします。本日の箇所は使徒の働き1章1節から8節です。新約聖書の232ページとなります。新約聖書232ページ、使徒の働き、1章1節から8節です。新約聖書232ページ、使徒の働き、1章1節から8節。テオヒロ様、私は前の書でイエスが行い始め、また教え始められたすべてのことについて書き記しました。それはお選びになった人たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことでした。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを受けられるからです。そこで人たちは一緒に集まった時、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定められることです。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。ではこの箇所より、いつとかどんな時とかと題して言葉を取り継いでいただきます。先生お願いします。
入れ直しです。勝てばいいから。はい、お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、名前をあがめます。私たちをそれぞれのところからこうして一つに集めてくださり、共に賛美をし、共に祈り、共に御言葉から聞こうとしています。寒暖差が激しく体調を崩しやすくしています。配信の先で礼拝をされている方も多くあります。また緊急の入退院があったり、施設の中であったり、病院の中であったり、さまざまな弱さを通りつつ私たちは過ごしています。ここに集められたことも当たり前ではないことも覚えています。神様、私たちの心をどうぞ柔らかくしてください。御言葉が入りにくい心になってしまうことがありませんように、あなたの御心を受け取ることのできる柔らかな心にしてください。また語る者が付け足しをしたり削ったりして、あなたの御言葉を小さくしたり曲げてしまう、また歪めてしまうことがありませんように助けてください。あなたの御心が天になるようにこの地でもなされていきますように、どうぞ私たちの心を開いてください。ご聖霊が私たちのうちに満ちてくださり、この会堂にも満ちてくださり、ご聖霊に包まれた中、御言葉を覚えていくことができますように心からお願いいたします。皆さんのうちにある祈りと願いに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
イースターの頃に、まあ、イースターだけではないですが、イエス様の死、そしてよみがえり、その記事を読んでいました。そしてイエス様がよみがえられてから昇天され、またもう一度来られる再臨がありますが、今日はよみがえりの後のところ、使徒の働きを通してよみがえりの後のところを覚えていきたいと思います。まあ、先ほど読んでいただいた1節から8節だけではなく、1章2章読んでおいていただきたいなと思っていましたが、イエス様がよみがえられて40日間、どんなことがあったのか、そのことがこの使徒の働きの始めのところに書かれています。1節と2節をもう一度読みします。使徒の働きの1章1節と2節です。テオフィロ様、私は前の書でイエスが行い始め、また教え始められたすべてのことについて書き記しました。それはお選びになった人たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことでした。テオフィロとは、テオフィロとは誰なのか、あ、OK です。前の書とは何の書なのか、ルカの1章3節を開いていただくと、マタイ、マコ、ルカ、まあ、開かなくても結構ですが、ルカの福音書の1章3節というところにも、私の全てのことを初めから綿密に調べていますから、尊敬するテオフィロ様、あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いと思いますと言って、テオフィロという名前がそこにも出てきています。まあ、この人が誰であるのか諸説あり、ローマの高官であったと言われたり、まあ、実在のない人で神に愛されるという、まあ、そんな意味がある、抽象的であるとも言われますけれども、まあ、ルカの福音書のこの1章3節にも書かれていて、同じ名前がここにあることで、まあ、使徒の働きはルカの24の続きである、まあ、そんなことも言われています。この使徒の働き、ここに書かれている、ものが何であるか、イエス様がよみがえられて40日何があったのか、どんなことを語られたのか、1節2節読みましたが、3節見ていただきます。3節、イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。 十字架の苦しみを通られ、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神のこと、神の国のことを語られた。イエス様は数多くの確かな証拠、ご自分が生きているということを数多くの確かな証拠を持って表されたと書かれています。十字架で死なれた、そして蘇られた、今自分が生きている、そのことを数多くの確かな証拠を持って表された。イエス様の死をたくさんの人が目撃しています。イエス様がよみがえられた瞬間は誰も目撃していませんが、よみがえられてから数多くの確かな証拠を表された。開きませんけれども、聖書の箇所をお伝えするので後で読んでいただければと思いますが、まずはイエス様はよみがえられて、弟子たちと共に焼いた魚を一緒に食べられています。これはヨハネの福音書の21章1節から書かれています。またルカの福音書の24章36節からのところにも一緒に食事をしたということが書かれています。こうやって現れるのは3度目ですとか、律法預言書に書いてある通りにこのようにした、まあ、そんなふうにイエス様が言われています。共に食事をするということを通して弟子たちに表された、ご自身が生きているということ。またヨハネの20章20節のところから、イエス様のことを信じない、本当によみがえられたなんてわからないと言っていた弟子がいました。その弟子に対してご自身の十字架の傷跡を触らせて、今自分がここに生きている、そのことを表されました。確かな証拠として私に触れてみなさいと、この十字架の傷跡がある、そうやってご自身が生きているという証拠を表されました。ヨハネの20章20節のところからに書かれています。それは弟子たちだけであったのか、弟子たちの真ん中に確かにイエス様は先に立たれました。弟子たちと最初に会われていますが、イエス様がこの時数多くの証拠を持って表されたのは弟子たちだけではない。第一コリント開いていただくと、これも開きませんけれども、第一コリントの15章の6節以下、そこを読んでいくと500人以上の人々の前にイエス様も現れたとあるんです。第一コリントのところにイエス様は500人以上の前に現れたと。イエス様がよみがえられ生きておられる、そのことをさまざまな場面でさまざまな人々の前で、交わりを通し、食事を通しまた語られるということを通して人々の心に刻んでいかれたのです。ご自身は生きておられると、私は生きている、そのことを弟子たちと共に食事をしながら、また十字架の傷跡を触らせながら、500人以上の人の前に出ながら交わり語り、イエス様は表されてきた。そして何を心に刻まれたのか、イエス様が生きておられるということと同時にイエス様は神の国のことを語られたと。こんな苦しみがあってね、こんなことがあってねと、人がどうとか自分がどうかではなく、神の国、ご自身が生きておられるということと神の国を語ってこられた。神の国を語るとは一体何であるのか、予言の成就であったり律法の中に書かれていることでもありますけれども、神様のご主権が完全にあること、それは いつか来るだけではなく今すでにあること、神のご主権がすでにあるけれども完成はしていない、その神の国、神様のご主権を持ってなされる神の国についてイエス様は語られてきた。数多くの証拠を持ってご自身が生きておられることを表し、神の国について語られた。そして4節でイエス様はこう命じられているのです。人たちと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレム、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいと。エルサレムを離れず父の約束を待て。父の約束とは一体何であるのか、何を待てばいいのか、それはご聖霊が下られるという父の約束です。ヨハネの14章16節、ヨハネの14章16節にこのようにあります。父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。イエス様が去られるけれどもご聖霊が下られるとその約束をされていた。まさにペンテコステを待ちなさいということです。慌てずにあちらに行ったらよいのか、こちらに行ったらよいのかとなさせずに、エルサレムにそこに留まっていて共に祈りながらご聖霊が下るのを待ちなさいとイエス様は言われた。これは旧約の中にも教えられているものです。旧約聖書のエゼキエルにはこのようにあります。36節の26節、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与えると。それは旧約の時から約束されていた。神の約束、父の約束、ご聖霊が下ることを待ちなさいと。そして続けて言います。ヨハネは、バプテスマのヨハネです。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によりバプテスマを授けられるからですと。イエス様は彼らに命じた、エルサレムを離れないで、エルサレムにとどまっていなさい、そして父の約束を待ちなさい、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊のバプテスマを授けられると。水のバプテスマと聖霊のバプテスマがあるのか、水はすでに受けているけど聖霊は後なのか、水は受けたけれども聖霊は受けていないのか、そんな議論がされるところでもあります。聖霊のバプテスマを受けるというのは異言を話すのか話さないのか、そんな限定された捉え方もあったりしますが、異言は賜物の一つであって、聖霊の賜物というのは異言だけではない。水のバプテスマを通して私たちは公に信仰の告白をします。罪を悔い改め、私はイエス・キリストを主と信じますと、その信仰の告白をし、ご聖霊によって内側に聖霊の賜物をいただいていく。異言を語ることもおそらくそうでしょう。神の国を語ることもそうです。ペンテコステの様子を後からの箇所で、今日ではないですが読んでいきますが、弱っていた弟子たちが力強く神の国を語るというのも聖霊が下られて聖霊の賜物を受け取った証の一つです。神の国、それを語る力が与えられる。水のバプテスマだけではなく聖霊のバプテスマを受けるんです。そこで人たちはイエス様に尋ねるのです。人たちは一緒に集まった時イエスに尋ねた。 主よイスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか。人たちは今こそイスラエルの国が再興されるのか、そう尋ねたんです。神の国のことが語られてきて、聖霊を待ち望みなさいと、聖霊によって力を受けることを覚えながら、弟子たちはイスラエルの国の再興、長くローマの支配にあったところから脱却するのか、旧約で語られてきた預言が成就する時なのか、そんなことをイエス様に聞くのです。神の国のことを語られると、この地の目に見える形の支配をエルサレムの入場の時も、また十字架の前にしても弟子たちは思ってしまっていました。イエス様はその時にどう答えたのか。イエスは彼らに答えられた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定められることです。ないとはおっしゃらない。でもそれがいつとかどんな時とかあなた方は知らなくてよい。この世的な何かの脱却、それも難しいことです。それが今なのか。それはあなた方が知ることではない。そしてあなた方が知っておかなければならないことは、神様に主権があるという、父なる神様だけがそれを知っているということをあなた方は知りなさいと。ルカの17章にも第2ペトロにもそのことが書かれています。イエス様の再臨についてもそうです。終わりがいつの日にいつ来るのか、再臨がいつ来るのかに対しても、それはあなた方が知る時ではない、知ることではない。神の国の視点という言い方もされますけれども、この時ではないかこれではないかとあなた方が決めるのではなく、父なる神だけがご主権を持ってそれを知っておられる。これがそうなのですか、これがこうなのですかとあなた方が探るのではなく、あなた方がすべきことは8節にあるように、聖霊を受け、力を受け、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人、キリストの証人となることです。目に見える形の国の再興であったり、力ある支配であったり、そのようなことではなく、あなた方が知るべきは、あなた方が聖霊を受けキリストの証人となっていくことなんだと。キリストの証人となる、私たちはどこに心を向ければいいのか、そんなことを改めて考えさせられます。キリストの証人となっていく、十字架を通し罪が許されるということ、自分も許されているということ、イエス様の復活を通しイエス様が死に勝利された、そのように私たちも死に勝利するものとなる。復活後のイエス様の言葉を聞き、どこに心を向けられるでしょうか。イエス様が生きておられた、今も生きておられる、その生きておられることを通し私たちはどこに心を向けるのか。神の国を語りなさい、聖霊の力、その約束された聖霊を受け取ってキリストの証人となっていく。これが私たちの 関心を持つところ、覚えるところとしていきたいと思うのです。知らなくてよいということは知らなくてもよい。聖書を読んでいてわからないこともたくさんある。父なる神だけが知っておられるということもたくさん書かれています。私たちが全てを理解する、そのことをイエス様が望んでおられるわけではない。あなた方が知らなければならないことと知らなくてよいことがある。そしてあなた方が関心を示さなくてよいところと関心を示さなければならないところがある。知らなくてよいものに心が揺れる必要はないんだと。現実のあれこれと、この十字架が、復活が、復活後のイエス様が結びつかないことはなく、その許しと死の勝利と力強いイエス様の言葉によって、私たちはこの地でイエス様の証人となっていく、その備えをしていくのです。ちょっとたくさん聖書の箇所を開いていますけども、第2コリントの2章15節には、ここから名前を取られた方も結構いますけれども、第2コリントの2章15節には、キリストの香りを放つ、私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのだと言われて書かれていますが、キリストの香りを放つようなものとなっていくことが、復活されたイエス様の言葉を通し私たちが受け取ることではないでしょうか。直接イエス様から話を聞いた使徒たちでさえ、いつとかどんな時とか思ってしまっていたので、私たちもその視点を変えることは簡単ではないかもしれませんが、この御言葉の中から、いつとかどんな時ではなく、イエス様が語られたことに心を向けていきたい。約束を待ち望みなさいと言われた御聖霊を待ち望んでいきたい。この御聖霊が内側で力となって導かれることを覚えていきたい。エルサレムが、ユダヤが、サマリアの全土が、地の果てが自分にとってどこなのか、そんな議論もされたりします。さまざまな場面かもしれません。一番近くの家族が一番難しいかもしれません。友人もそうかもしれません。でもそのところで、私たちはキリストの証人となる備えを、このペンテコステを前にして、イエス様が語られた焦点を前にして語られたことを、そして焦点を通して変えられた弟子たちを通して、キリストの証人となっていく備えを私たちはしていきたいと願います。お祈りをいたします。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられます。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。地の果てまで私の証人となります。愛する神様、お名前をあがめます。十字架が、復活が、そして復活後のイエス様の言葉が、私たちの今の生かされているところで恵みとなり力となっていることを覚えたいです。ご聖霊をますます内側に覚え、キリストの香りを放つものとして、 キリストの証人となっていく、備えをどうぞ私たちにもさせてください。私たちの関心を持ちやすいことに対してこちらに関心を向けなさいとあなたがおっしゃっておられるのであれば、そこに心を向けることができますように。あなたの御声を聞くものとさせてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
の感謝の応答として賛美を捧げましょう。新聖歌302番恵みある主を賛美しましょう。 ございます。続いて生産式を執り行います。